ーツ、
今日は箸と、名前について。はい、皆さん元気ですか？ね、まあこういう話はちょっと気をつけて話さないと、誤解が生まれるとちょっとこう問題になりますね。なので、まあ皆さんもちょっと気をつけて僕のニュアンスに気をつけて聞いてみてください。僕はなんていうかな、別に特定の誰かを批判するとかそういう意図は全くないし、特定のグループを批判する、まあ批判はするけど、その何、特定の人とかそういうことではないですよね、もちろんね。いわゆる文化とか、まあ国とか、まあ日本人がとか、そのまあ例えば白人が、黒人が、アジア人がとか、いわゆるそういうなんていうかな、まあ西側、西洋がとか東洋がとか、スペイン人がとか日本人がとか、そういう話をするとちょっとなんていうかな、話が、まあ話は大事に大切に気をつけながら話したとしても、捉え方によってはすごくシンプルに受け取ってしまい、ああ、あいつはあんなこと言ってたってなりかねないので、ちょっと前置きが長いですね。何を怖がっている俺って思うけど、まあたまにね、やっぱり誤解して誤解がそのまま広がるっていうことがありますからね。ポッドキャストとか結構気をつけなければいけないんですよね、本当はね。まあでもいつものパワーフレーズを言えば全てが許される。半分本当、半分冗談、半分本気で半分嘘、半分本当、半分嘘、半分本気で半分冗談ですから、あんまりそのシリアスに聞かなくてもいいです。ただの冗談ですからね。まあ、僕は最近ポッドキャストを聞きながら、スペイン語のねポッドキャストを聞きながら散歩をするのが好きで、今もそうやって帰ってきたんですけど、まあどのポッドキャストとは言わないですよ、まあホアンさんじゃない、他のポッドキャストだけど、ちょっと気になるというか、あ、またこれかみたいな、ことを聞いたので、ちょっと話したいと思います。これ多分前話したことあるかもしれない、わかんない、生徒さんと話したことあるかもしれない、もう数年前とか、ね、もしかしたら僕がスペインにいた時かもしれない。まあそのスペイン語のポッドキャストは、まあ、スペイン人の先生が話してたんですけど、その日のゲストスピーカーみたいな人が、まあ韓国人でしたね。で韓国人の人がまあスペイン語の名前を持ってるんですけど、でそのまあスペインに住んでるね韓国人の人でもまだなんか数年とかだったと思うんですけど、まあとにかくまあスペイン語は本当にペラペラの人で、でそのまあホストですね、ホストの人、まあその人とてもいい人ですよ、いい人ですけど、かなりまあよくいるスペイン人の性格をしてて、明るい人ですよとにかく。でまあいろいろな質問をするんですけど、まあそのなぜね、あなたのそのスペイン語の名前があるんですかっていう話ですけど、質問したら、まあそのゲストはまあ昔ね、そのスペイン語を勉強を始めた時のそのスペイン人の先生が、そのクラスの中でまあやっぱり韓国人とか中国人の名前を覚えることできないから、その皆さんその人たちにね、アジア人の生徒たちにスペイン語の名前をつけてくださいとちょっとまあこれだけ聞いたら、どれだけそれが、まあ僕はちょっと今インコレクトじゃないのって思うんですけど、わかんないな、その2人の会話ではそれはなんか普通に許されてましたけど、もしくはただの冗談みたいになってたけど、いやちょっと待てよと、僕はそれ聞いた時点でそれインコレクトだろうと思っちゃったんですけど、どう思いますか皆さんでもね、僕はここで断っておきたいのが、その確かに僕の生徒さんとかでも、中国人とか韓国人の生徒さんとかで英語の名前とかを持ってたりする人が多いですよね。でその人たちはおそらくやっぱり その英語とかで外国人と話すときに、まあ、同僚とかその、まあ友達とかその人たちのためにね、親切にあえて譲って妥協して、まあ妥協か分かんないな、妥協とか譲る、まあ妥協はちょっと良くない言葉だけど、まあ譲ってね、まあその外国の名前を自分につけた、もしくはまあ進んでつけた人もいるかもしれない。まあとにかくその名前を変えたアジア人たちのせいでは、せいというかその人たちを僕が指摘してるわけではないです。まずそこを断っておきたいですね。その人たちのそのことを言ってるわけじゃなくて、僕が言ってるのはこれってよくあることで、そのやっぱり僕たちの住んでる世界はね、かなりこうやっぱりウエスタンなわけですよ。でまあその彼らの名前とかは普通にね、そのウェスタンの名前は普通にまあ、世界で受け入れられてて、で僕たちアジア人の名前っていうのがまあ受け入れられてない、もうシンプルに言えばそれだけですよ。でまあ確かにね、彼らにとっては難しい発音かもしれないですよ。例えばある韓国人の名前がね、そのスペイン人にとっては難しく感じるかもしれない。でもその名前って韓国の中では普通なわけですよ。全ての人がもう簡単に発音できる名前なわけですよ。だから立場ですよね。結局は立場でしょ。立場によってそれが変わる。だからまあもちろんね、いやでもスペインに住んでるんだからスペイン人に分かりやすい名前がいいでしょ。まあそれは理解できますよ。でもそれを理解したところで、じゃあスペイン人が韓国に住んだ時に名前変えますか、韓国風の名前にしますかっていう、その問題定義を僕はしているわけですね。いわゆるバランスがおかしいと、フェアじゃない、ね、そういうこと。まあ日本に住む外国人は結構日本っぽい発音にね、もちろんしなければいけないですよね。なんかルイスさんとかね、ベンジャミンさんとかね、ちょっと本当の英語の発音とは違う名前にしなければいけないけど、まあでもベンジャミンさんはほとんど同じかな。でもルイスさんとかちょっと違うでしょ。ルイスとか本当のあと サミュエルとかね、サミュエルさんとかね、結構違うじゃないですか。本当の発音とは違うかもしれない。だけどいや日本に住むんだからお前は太郎にならなきゃダメだとかね、サブローだとかジローだとかね、ベンジャミンさん日本に住むんだったらジローにしてください、ね、例えば日本語のクラスでね、いやベンジャミンさんちょっと名前長いんでジローにしてください、日本の名前を選んでください、それどう思いますか。なんとなく僕の生徒さんたちはいいですよみたいな感じで、楽しいですねみたいに言ってくれそうですけど、まあ一般的にはね、やっぱりそれはおかしいんですよね。一般的には名前っていうのはまあ大事なものでしょ、アイデンティティだからね。なのでまあ、もちろん最初にさっき言ったように自分で自ら変えたい人、まあそういう人を止める必要はないですよね。私は名前を変えます、僕はちょっと名前を、スペインに住むからスペイン人に分かりやすい名前に変えます、そっちの方が僕も好きなんで、そういう人にとってはいいですよ、もちろん。ただ僕がね、僕も結構なんかスペインに住んでた時に何度鉄平って言ってもなんかもう覚える気がないみたいな態度をされ、なんかふーんみたいな感じでトゥーみたいな感じでもうなんていうかな、もう名前を覚える気もないみたいな、まあ、先生や人々に会ったことがあります。で僕が言いたいのはその態度良くないんじゃないのって思うわけですよね。まあ僕の生徒とかでやっぱりちょっと難しい名前とかがありますよね。僕がこう聞き慣れない名前ね。そういう時はメモして何度も何度も言います。で何度も練習します。そしてその名前を言えるようになる。でそんなに難しくないですよ。何度も何度もって言っても多分まあ3回か4回で覚えられるんですよ。そんなに難しくない。いわゆるそれは態度です。他の文化、他の国、そこにやっぱりリスペクトを持ってるかどうかってことですね。で僕が言ってるのはスペイン人がみんなそういう何 態度がないって言ってるわけではなく、でもなんかそのなんか受け入れられてはいますよね、そういう態度が。ああ中国人の名前難しい、もうそういう感じ、そういう態度ですよ。もうない、最初から覚える気がないんですよね。でそういう態度をずっと取られた場合、多分中国人の人たちはいやもう自分の名前を言うのはやめようってなりますよね。まあまあ、なんでいわゆる リジェクトがあるんですよ、完全に。でそれは簡単に想像できますね。なんとなくやっぱりそういう態度があるんですよ。じゃあね、じゃあ中国に行ってそのヨーロッパの名前の人たちがそれを言ってね、で中国人たちはそれを受け入れますよ。受け入れるしかないでしょ。だってもう彼らにはその変える態度はない、その妥協する態度はないのに僕たちが妥協するしかないじゃないですか。っていうことが箸でも言えるんですね。箸、お箸ですね、食べる箸。なんかまあまあちょっと文句言ってるみたいで、ここはすごく文句言いづらいんですが、というのもこれを聞いてるポッドキャストの、まあ、皆さんやっぱりほとんどがウエスタンの人たちで、ヨーロッパやアメリカの人たちで、僕たちは僕はその人たちの所属する、まあ、所属はしてないのかもしれないけど、まあ、グループについて何かを言おうとしてますよね、何かを言ってますよね。でも皆さんは違うんですよっていうのもちょっと変な言い方だけども、なんていうかな、まあ日本語を学習している人たちはやっぱりそれなりにオープンなわけで、いい態度があると思ってますから、他の文化に対してね。だからあんまり皆さんには関係ないと言いたいところですが、まあ皆さんも分かると思う、こういう人を見たことあると思う、ラーメン屋とかで。なんていうかな、もうなんか箸を使う態度がない人っているじゃないですか。もう最初から使いたくないと。フォークありますかと。でまあ僕は冗談でも言いますけど、じゃあ僕がね、まあスペインに行って、じゃあフォークが出てきた時に、いやちょっとこれは嫌です、箸ありますかと、そんな態度がなんか想像できないんですよね。そう言うとね、いや箸の方がフォークより難しいでしょうと、そういうことを言う人がいる。ちょっと待てよと。僕たちはそのいきなり知らない人にね、ちょっとギター弾いてくださいとか言ってるわけじゃないの。ギターは確かに難しいですよ、弦が6本もあるしね、右手と左手使わなきゃいけないし、ギターを初めて弾く人っていうのはまあまあなんとも不器用なね、ちょっと不自然な感じになるでしょう。だけど箸ですよ、箸、そんなに難しくないはず、そんなに。逆に言えばね、じゃあ僕がスパゲティを食べるときにフォークを使いますけど、完璧じゃないですよね、奥さんに比べて。やっぱり奥さんの方がうまい、フォークとかナイフとか使い方がうまい。だけどなんていうかな、そのまあ例えば僕がスペインのレストランに行って、まあ家族みんなでフォークとナイフで魚を食べたりしますよね。でその時に僕は頑張りますよ。で頑張ってそのまあ態度としてはね、頑張ってやるんですけど、まあたまにうまくいかない時がありますね。で奥さんがそれをちょっとおいおいてっぺ頑張れよみたいな感じでまあ僕は頑張って、あ魚は箸の方が楽だなとか思いながらも、まあ頑張るぜっていう態度ですよ。でそのそこでね、なんかそのまあ例えば日本でラーメンを食べたりそばを食べるときに、いやこの箸は難しいねと。でそのまあ笑うわけですよね、そういう人たちは。笑いながらプッ、でその笑い方がどちらかというと、悪いのは私じゃなく箸なんですと。この箸を使う文化が何かおかしいに違いない、おかしいでしょ、でしょみたいな、どう考えてもフォークの方がいいですよねっていう、そういう態度がやっぱり見えるんですよね。でなんか僕がそのスペインでフォークとナイフを使うときに、おいこのフォークとナイフって何か間違ってないかってまあ言った方がいいかな、これから。今まで一回もそんなこと考えてなかったけど、これから言った方がいいかな、ね、 僕たちの名前そんなに変か？ってかお前らの名前の方が長えだろ？言った方がいいですかね。そんなことないでしょ。それはやっぱり極端な、結局ヘイトとヘイトみたいになっちゃうんで、僕は一番嫌いなことなんですよね。自分の文化の方が正しいとかもっといいとかで、他の文化がなんか間違ってるんじゃないのか、その態度はやっぱり良くないですよ。お互いがお互いの文化を尊重しながら、僕たちもあなたたちの文化を努力して試してみたいです、やってみたいです、で使ってみたらフォークとナイフとスプーンってやっぱり便利ですよね、スープとかパスタを食べるときにやっぱりいいですよね、といい、そっち側からもね、いや、やっぱりラーメンを食べるのは箸じゃないとなんか変な感じがします、箸で食べて丼でそのままスープを飲む、やっぱこれが一番ラーメンの美味しい食べ方ですよね、と。そういういい態度と、いい態度があってこそ、いわゆる異文化交流、異文化理解、相互理解、お互いにお互いの文化を尊重し理解することができる、まあそういうふうにつながっていくわけです。もっと言えばやっぱり手で食べる文化もあり、ね、もっと言えばなんかいろいろあるでしょ、いろいろな方法があって、それを、まあ、試してね、なんていうかな、いやもちろんね、少し変化するのはいいですよ、少し変化するのは。例えばまあそのなんかこうピザをフォークとナイフで食べる人たちもいるし、でピザはやっぱり手で食べると、まあイタリア人は結構手で食べで、例えばイギリス人はフォークとナイフで食べると、よくそれが冗談のように言われてますけど、でも僕はね、そういうのはいいと思うんですよ、別に。例えばインドカレーを食べるときに他の国でも手で食べるべきだとかね、例えば寿司もそうですけど、寿司を箸で食べるはまあ十分いいですよ。必ず手で食べなければいけないとか、僕はね、実は寿司は手で食べないです。まあ寿司は手で食べる方がオーセンティックと思われてるし、そうかもしれないけど、まあでも実際多くの日本人は箸で寿司を食べるし、まあそれはいいんじゃないですか。ただフォークとナイフでは食べない。それはやりすぎかなと思いますね。まあちょっとなんかちょっと普通じゃないですよね、それは。で多分多分インドでもまあなんていうかな、インドカレーを、まあ、スプーンで食べると、まあそれは多分受け入れられてるんじゃないですか。まあ手で食べる人が多いけど、スプーンで食べることもまあ大丈夫ですとか。だからピザをフォークとナイフで食べる、まあそれはまあありえますよね。絶対にダメなことじゃないでしょ。ただやっぱり箸で食べるはやりすぎじゃないですか。僕はイタリアに行ってちょっと箸でピザ食べてたら、ちょっとそれは変ってなるでしょ。ただフォークとナイフはまあこういう人はたくさんいるよねっていう感じで、そこにはまあグラデーションがやっぱりあると思うんですよね。まあとにかく、まあこういう話は結構難しいな、やっぱり。なんか話した後で、ちゃんと話せたかなっていう気持ちが残りますね。まあいろんな人がやっぱ聞いてるからね。でも僕が言いたかったことは、特になんていうかな、僕の最近の考え方ではやっぱり、まあ前も共存みたいな話をしたけど、やっぱりいろいろな生き方、いろいろな考え方、いろいろな文化、いろいろな動植物、自然、全てがやっぱりあっていいんですよ。であるからいいんですよ。でそれがこうお互い一緒にね、生きていくためにはどうしたらいいか、それはやっぱりいい態度だと思います。で最近のニュースとかでもやっぱりこう違うグループと違うグループが、なんかお互いがお互いを非難し、自分だけが正しい、一つだけの正しい生き方や考え方や存在があるんだみたいな態度が結構危険ですよね。結構というかかなり危険ですよね。だからまあ小さいことかもしれない、その名前とか箸とか小さいことに見えるかもしれない。ただそういうところからもう少しこの世界のちょっとこう不平等さっていうのを 見てもいいかもしれないですね。やっぱり世界中の人が箸を使うとか世界中の人がフォークを使うとか両方変なんですよ。やっぱりケースバイケースだし、お互いがお互いの文化をこうなんかこう尊重しながらね。で名前とかだってその西洋の名前だけが世界のスタンダードじゃないんですよね。もっともっと多くの人たちは東洋の名前やアフリカの名前があって、その名前ってやっぱかなり大事だと思います。僕はやっぱりまずその違う文化の名前をこうちゃんと言える、そのちゃんと言おうと努力するっていうことが大事だと思います。なんかアメリカに行った人が全員アメリカの英語っぽい名前に変えますよね、すぐに。それが何かをこう表してる気がするんですよね。で日本に来た外国人の人たちも別に日本語の名前にしなくていいです。そのまま使ってください。そして僕たちはそれをこうやっぱり尊重するべきですね。まあニックネームっていうのは結構便利ですよね。とてもとても長い名前だったらそれをちょっと短くして言えば、もっと例えばサミュエルさんだったらまあサムにするとかね、ベンジャミンさんだったらベンにする。まあ別にその長 僕にとっては長くないんですけど、全然だけどまあ短くしたら覚えやすいっていう人は確かにいますからね。なのでまあそのジョンさんとか簡単でしょ。でそういうふうに短くなると、まあ、簡単なんでそれは便利ですよね。でも僕が何アメリカに行ったらやっぱりテッペイだとダメなの？テップとかにしないとダメなんですか？ちょっと待ってよ。まあテップか、うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、それではまたね。